主イエス様の皆を心から賛美し感謝します。改めてこんにちは。名字がクリスというんですけれども、小さい頃は自分の名字が大嫌いでした。なぜならばそこにちゃんをつけるだけでクリスチャンになっちゃうからですね。で、現に私が生まれる前に両親がクリスチャンになってしまったので、友達からそのお前クリスチャンだろって言われたらですね、違うと言えないのでですね、悔しかったですね。なんでクリスなんて名字なんだよですね。ある方はですね、私のクリスという名字がそのクリスチャンになったからその洗礼名みたいにしてもらったんですかって聞かれることはよくあるんですが、これはれっきとした日本での名字なんですね。日本では広島県にしかない名字です。ある町に行くとそこはもう辺り一面クリスだらけなんですね。クリスさん、クリスさんっていう感じで、そういう中でクリスチャンに本当になってしまいましたけれども、私たちはクリスチャンという変な言い方をすると肩書きを持ってしまってますけれども、一体何なんでしょうか。クリスチャンというのは本当のクリスチャンという言葉の意味は、それはキリストに似たもの、キリストに従うものという意味なんです。で、そもそもクリスチャンという言葉はその日本語の聖書の中には出てきてませんね。それはキリスト者という言葉です。キリスト者と呼ばれたのは教会が始まってからしばらく経って後のことでした。その前にじゃあ教会を始めた人たちは何と呼ばれていたのか、誰だったのか。それは弟子たちだったんですね。イエス様の弟子たちが、本当にイエス様を愛して、あまりにもイエスキリストに捕らえられてキリストのように変えられていった、そのような人がどんどんどんどん起こされていったので、その教会を外から見て批判していた人たち、あるいは迫害者たちがバカにする意味で、あいつらはキリストバカだという思いを込めてキリスト者、クリスチャンと呼んだのが始まりです。私たちは今日そんなクリスチャンでしょうか。実は9月に入ってから私たちの、プリンスの日本語教会では、私たちはクリスチャンである前にキリストの弟子だろうかということを聖書から学び始めています。キリストの弟子、弟子である以上師匠がいるわけですね。師匠はもちろんイエス様です。で、弟子は誰に似ていくかというと、当然師匠です。師匠から流れてくる師匠の価値観、師匠の生き様、師匠の言葉遣い、師匠の人の接し方、あらゆる意味で弟子は師を真似ていく。それである時に、一人前になったなお前もって言って出されて、そして彼らが自分の弟子たちを作っていく。日本の国はこの師弟関係という人間関係によって昔は素晴らしい国が作り上げられていたんではないでしょうか。もしかしたら聖書の弟子たちのあり方は私日本人にとってとても分かりやすい、ピンとくる生き様なのかもしれないな。改めて私はそう思わされて、私ももう一回イエス様の弟子になりたいと思ってそのような学びを始めています。今日はキリストの弟子たちの印っていうことですけれども、イエス様が今お読みいただいた箇所の中で、今日は特に34節と35節がメインのところです。そこにフォーカスを置いていきますけれども、弟子たちに向かっていました。あなた方に新しい戒めをあげよう、互いに愛し合いなさい。そんなの 何が新しいんですか思うかもしれません。愛し合う、そんなの旧約の時からありますよ。今日の世界だって愛し合うっていうのは当たり前です。教会に行かなくたって、宗教に行かなくたって、みんな愛し合いたいんです。なぜ新しいんですか。それは私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさい。そこが新しいんです。イエス様がここで弟子たちを愛したように、そしてイエス様が私たちを、皆さんお一人お一人を愛されたように、もし私たちが人間同士が愛し合うならば、それは全く新しい愛なんです。私たちが単なる肩書きとしてのクリスチャンで終わらないためにも、私はイエス様を師匠とする弟子です、イエス様のように生きたいんです、その生き様をこれから求めていくならば、必ずここは通らなくてはいけない。イエス様はどんなふうに僕を、私を愛してくれたんだろうか、そしてその愛された愛をそのまま隣の人に、多くの人に流していきたい。そしてそのような私たちを見るときに、この世の人々は、あ、そこにイエスがいるようだ、あ、あれはキリストの愛だと気づく。これが本当の伝道だということですね。さて、まず背景からですけれども、イエス様はこの御言葉をどんなところで、どんな状況の中で語られたのかということ、これは鍵になることです。 同じ13章の一節を開けばすぐにわかりますが、そしてご存知の方は、ほとんどの方はご存知ですが、イエス様はご自分の時が近づいたことを知ってらっしゃった。それは十字架です。いよいよ十字架にかけられる時が近づいたのをイエス様だけは知ってらっしゃった。弟子の誰も知らなかった。人は知らなかった。イエス様だけがご存知だった。ということはイエス様はこの夜どんな思いで弟子たちと食事をしていたんでしょうか。しかもイエス様は一節にはっきりと書いてあるように、弟子たちをこれまで手塩にかけて育ててきた。神の御子であるご自分のように生きるように、愛し合うように、模範を示し、このように神の御国を伝えるんだよと言って訓練しながら、3年半一緒に歩んできて、愛し尽くしたと言える弟子たちをさらに愛したと言っています。でもイエス様の心は、重く、苦しく、悲しみがあったに違いない。なぜ？それは、こんなに愛してきた弟子たちに、今裏切られようとしているからです。それをイエス様は知っていました。この34節35節の互いに愛し合いなさいの御言葉がどこで語られているか、その位置関係を見るとすごいことがわかる。それはイエス様はこの御言葉を語られる直前に、イエス様をたった銀貨30枚で売り飛ばしたユダが暗い夜に外に出ていった、暗闇に消えていったとあります。その直後です。イエス様は愛し合いなさいとおっしゃった。そしてまたその直後にペテロが意気込んで、イエス様、これから何が起ころうと俺だけは、ね、他の福音書では他の者たちがあなたを見捨てても私だけはあなたを離れません、あなたのためには命も捨てますとさえ言った。しかしそれから彼は何をしたでしょうか。イエス様を3回否定した。このですね、究極の、そして皆さん、聖書の中で12弟子の名前が順番に出るときに必ず最初にペテロの名前が出るんです。そして12番目は誰か知ってますか？ユダなんです。最初と最後に出てくる12弟子、つまりイエス様の弟子たちのみんな、いいえ、今日もイエス様を信じてる、愛してると言ってる私たちもそこに含まれるということが霊的には示されるんだと私は信じているんです。この究極の裏切り、イエス様を売り飛ばすという行い、イエス様を否定したこの二人の弟子たちの狭間でイエス様はおっしゃった、私があなた方を愛したように、今も愛しているように、あなた方は互いに愛し合いなさい。今日世界は見ることを期待しています。何かを見ること、あるいは感じさせてもらうこと、体験できる何かを求めていますね。特に愛に関してはそうなんじゃないでしょうか。私はかつてはその特にクリスチャンになってからですね、大事なものは目に見えないんだという御言葉もありますし、神を信じるとは目に見えない神様を信じることだから、見えるものとか感じれるものとか手に触れるもの、それはもうどうでもいいんだって無視しようと思っていましたけども、実際自分が人間として生きていく中で、人と愛し合うっていうことを求める中で、私だって時には愛されてるなって感じさせてもらいたい、そんな人間であることを白状しなくてはならなくなりました。年を取れば取るほどそのことは分かってきます。どんなに頑張っても、どんなに若い力で意気込んでいることができても、やっぱり私も妻との関係、家族の中で、教会で愛されたい、愛があるんなら語るだけじゃなくて感じたいよ、思うようになりました。皆さんはどうでしょうか。語るだけで満足ですか。教会に来て、愛とはね、ここに書いてあるからこれを学んどいてください、愛の定義を知るだけで満足ですか。イエス様、あなたを愛してくれました、そうだね、聖書にそう書いてあるね、アーメン、それで終わりですか。よく言われることですが、愛は動詞だって、 verb だって、愛は noun、 名詞ではない。愛は愛するときにだけ愛なんだ。私の多くが語って満足しているんじゃないでしょうか。イエス様は、私が愛したように愛し合いなさいと言ったのは、この世の人たちに向かってじゃないんです。弟子たちなんです。イエス様に一番近いもの、つまり神の愛を受けていたはずの者たちに、私が愛したように愛し合いなさい。愛を実践せよと言ってる。今のこの世界で、どこから神の愛が生まれて流れ始めなくちゃいけないんですか。教会です。当たり前じゃないでしょうか。 いえ、あなたです。私です。イエス様に愛されている人から、イエス様の愛が流れるんじゃなくて、この世界はどこに神の愛を見るんですか？語るだけじゃダメ。知識として知っただけじゃダメ。バイブルスタディして満足してちゃダメ。愛に生きなきゃダメです。しかし、私たちはイエス様からどんなふうに愛されたのか、そのことを今日もう一回見たい。皆さんと一緒にここに時間をかけて、イエス様がどのように私を愛されたのか、弟子たちを愛されたのか、そのことにもう一回立ち返る中で、まず愛のモデルを発見したいと思います。もしかしたら私たちはみんなそれぞれに愛の形っていうのを勝手に作ってきたかもしれません。これが愛だ。もしかしたらじゃなくてきっとそうだと思うんですね。自分を愛してるつもりっていうのっていっぱいありますね。でも相手はそうじゃなかったんだと。愛されてると思ってない。そんなことを続けていてはなりません。イエス様が私をどのように愛されたのか。イエス様があの兄弟を、あの姉妹をどう愛されたのか。それをモデルにしてそこから離れないように、その愛に釘付けになる。そこに立ち返り続ける。そのことです。では、今から5つのポイントで、5つだって思うかもしれませんけれども、ポンポンポンといきたいと思いますし、私はもう子供たち下行っちゃいましたけど、できることなら僕もブレイブですって言って後ついてきたかったんですけども、知ってる方は知ってる。私は子供たち大好きでですね、こうやってシュワシュワとかって歌ってる時が一番幸せなんですけども、5つのポイントを分かりやすい言葉でお話しますから、覚えることはできます。これはすぐに。ある方は書き留めていかれるといいと思います。このポイント、イエス様が私を、弟子たちをこのように愛したという言葉を5つ言いますから、それを持って帰っていただきたい。そして皆さんもう一回聖書を開いて、それが本当だ、本当だ、イエス様は私のようなものにこんなにコミットしてくださった。この愛で私は愛されてるんだ。だから私も愛さなきゃというところまで個人的に言っていただきたい。今すでにその言葉を言っちゃいましたが、この5つのイエス様の愛はコミットメントの愛だと、まず最初にヘッドラインとして出すことができます。コミットメントです。この言葉はどこででも聞く言葉です。でも私たちその意味を本当に分かって語ってるでしょうか。コミットしてくださったんです、イエス様。そのコミットメントの愛の1つ目、それはイエス様は弟子たちを、私たちを変わらず愛してくださった。変わらず愛してくださったし、今も変わらず愛していてくださいます。ある人がこんなことを言ったそうです。あなたの周りに評判がいい人がいて、あの人は愛の人だよって言われる人がいたら、じゃあ本当にその人が愛の人かどうか試してみなさい。どうやって試すかというと、その人を傷つけてごらんなさいって言ったそうです。ちょっと意地の悪い言葉ですが、でも真実ですね。人は自分が窮地に立たされるときに本当の姿を現します。自分のプライドが傷つくとき、自分が大事にしていたものを失うとき、自分がやってもないことで責められるとき、誤解されるとき、その人の愛が本当に試される。イエス様が、私があなた方を愛したようにとおっしゃったのは、もう一度言います。最後の晩餐の席です。もうすでに、愛していた弟子たちから裏切られることは分かっていたんです。イエス様はどんなに傷ついていたでしょうか。2週間前のことなんですが、私の教会に大学3年生の女の子がいて、この夏に車の免許をついに取りまして、学校や教会に自分で車で行けるようになりました。ところが2週間前のある日、朝学校に行くのがちょっと遅れて、焦って運転していたときに、家の前で人を引いてしまったんですね。散歩をしていたおじいさんだったんですけれども、でも本当に不幸中の幸いで、引いたと言っても、そのおじいさんがにぶつかって、そしてコトンと転げてしまって、特に大きな怪我はしなかった。それは本当に幸いなことでした。でも彼女は本当にもう、慌てふためいてパニックになって、もう今何をしていいかわからないんですね。運転免許取ったばっかりそんなことになって、すぐに車から飛び出て、警察呼びます、救急車呼びますって言ったんですけども、なんとそのおじいさんですね、本当に平気そうで、スクッと立ち上がって、ズボンについたゴミをこう払い落とすとですね、 I'm fine, I'm going home って笑いながら言ったらしいんですね。 でもですね、黙ってなかったのがその近所にいた見ていた人たちですね。たくさん人が寄ってきてですね、特にある女性の方はですね、ものすごくあの大学生の女の子をこうなじってですね、責めるわけですね。でも本当に彼女もどうしていいかわからなくて泣き始めて呆然としていた時に、おじいさんは家に帰ろうとしたその時にくるっと振り向いて彼女にこう言ったって言うんです。ジーザスラブシュー。びっくりですね。ジーザスラブシュー。So, you are okay.言われた本人だけじゃない、周りにいて彼女を責めていた人も呆然としてそこにみんな立ち尽くしてしまったそうです。できれば私とそしてその彼女はそのおじいさんを探し合って、そして感謝を言いに行きたいなと思ってます。その方の行為がどんなにか神様の愛を示してくれたか。でも私たちはもっと知るべきことは、イエス様はどんな時でもどんな状況に置かれても傷つけられても、苦しめられても、愛する者に裏切られても、愛し続けるお方なんだ。I love you。車にポンとぶつかって転げたところじゃない。イエス様の手と足に私たちは釘を打ち込んだんですよ。その時にイエス様は十字架の上で、I still love you。変わらない。私の愛はどんなに変わりやすいことでしょうか。愛だ愛だっていうのは簡単ですが、あっという間に変わる、それは私自身のことです。バークレーという神学者は言いました。人々がイエスを傷つければ傷つけるほどイエスはもっと愛するんだって。イエス様は変わらず愛されたお方、今も変わりません。二つ目に、イエス様は弟子たちと私たちをどんなふうに愛してくださったでしょうか。イエス様はとことん愛してくださった。とことんです。子供にもわかる簡単な言葉でしょう。とことんですよ。どこまででもです。私たちは一体隣人を愛し合いましょうと言いますが、どこまで愛すればその愛が本物だとわかると思いますか。まあそもそも愛っていうのは量とか数で比べられませんから、難しい質問ですね。皆さんも経験あると思いますけれども、誰かを愛そう、あの人に今ニーズがあるから答えたいと思って答え始めると、逆にそれをテイクアドバンテージされるようにして利用されてるっていう気持ちをどっかで味わい始めたことってないでしょうか。でもイエス様は利用されようが踏みにじられようがとことん愛し続けた。なぜ？ニーズがあるからです。ブルックリンで子供たちにイエスキリストを伝えている人がいます。ビル・ウィルソンっていう人、毎週1万人以上の特に貧しい危険な地域の子どもたちを集めてイエス・キリストのことを伝えている。世界中から数百人ものワーカースタッフの人たちが集まってきて、そこで子どものためだけの教会が繰り広げられているんだそうです。彼はすごい働きをしています。そして今では世界中を回りながら子どもにイエス様を伝えることのその重要さを語る人になりました。私も彼の本を読んで非常に影響を受けました。でも彼は本当に謙遜で地味な人でこんなことを言ってました。私は自分の使命は何かと問われても、特にそのことについて祈ったり示されたりした経験がないんです。使命について悩む必要はないんです。なぜ？それはいつも人と生きているから、目の前にいる人はニーズを持っているから。ニーズがあるってことは私の使命なんです。彼はさらっと言ってのけています。確かに私たち人間である限りニーディーですね。いつも何かを必要としている。教会で、あるいは家庭で、友人関係の間で一緒に人と生きていこうとするときに、いつも誰かがニーズを持ってるんです。ってことは、私たちのとことん愛する使命っていうのは終わらない。でも私は疲れてしまいます。私の人間の愛には限界があります。だから、最初は、イエス様が私のようなものをとことん愛されたところから始まらなくちゃいけない。イエス様の愛は底なしぬ愛です。アメリカでダイナーとかに行くと、メニューを見たらですね、ソフトドリンクのところにボトムレスソーダって書いてありますね。アメリカ来た時に、瓶の底がないソーダなのかなって、まあ思わなかったんですけどね。面白いこと言うなって。 いくら飲んでも飲み放題ってことでしょ。イエス様の愛もボトムレスですよ。とことんとことん、この世界に私たち罪人が生きる限り、イエス様も私たちの中にニーズを見ておられる。この最後の晩餐の夜、イエス様は弟子たちの肉体的ニーズさえ満たしてくれたんです。それは汚い足を洗われた。私たちしばしばイエス様や神様のことを思うとき、語るときに、すべてを霊的にしすぎています。でもイエス様は、実際に肉体を持って人間と生きてくださったときに、人々の肉体を清めてくださった。人の汚い足を洗うのは奴隷の仕事でした。でもその夜、弟子たちは誰もしなかった。いえ、それどころか、誰が一番この中で偉いんだ、そんな話しかしてなかった。そのときにイエス様は自ら、手ぬぐいを出し、たらいに水を入れて、弟子たちの足にひざまずかれて、とことん愛したんです。足を洗って終わりじゃなかった。足を洗ったのは実は、これから私があなた方のためにしようとしている十字架によって、あなた方の一番汚い罪を清めようということなんだ。とことん、とことん愛してくださいました。三つ目に、イエス様のコミットメントの愛はどんな愛でしょうか。それは、待たずに愛してくださったということです。待たない。相手を待たないっていう意味ですね。待てなくてイライラするって意味じゃないですよ。決してですね。相手が自分のところに来るのを待たない。イエス様はいつも先手必勝なんですよ。皆さんの中に日曜日教会に来て、今日は誰が声をかけてくれるだろうか、待ってる人はいますか。あるいはかつてそうだった人がいらっしゃるかもしれません。人生の中でそのような時期があると思うんです。でも私たち、いつまでもいつまでも待ってないでしょうか。イエス様の愛を受けて、本当に出ていくものとして、弟子と呼ばれているはずなのに、自分がまず理解してもらいたい。自分が今苦しい。だからあなたのことは後回し。あなたが私の方にまず来てくれるんならいいよ、行ってもっていう、そういう高飛車な、傲慢な、自分中心の、そんな私たちの塊。それをイエス様は教会として愛してくださってるんですから、本当にアメージングですね。私たちの方から絶対そんな人間の方から神の方に行かないことを神様は知ってらっしゃいました。だから聖書ははっきり言っています。まだ私たちが罪人であったとき、いえ、神の敵であったときに、神は自らご自分の一番大事な御子イエスを与えてくださった。先手ですよ。愛は絶対先手なんです。しばしば愛は、その人のところに行くっていうだけではなくて、別の形では、その話を聞いてる人のことをじーっと待ってあげて、黙って耳を傾けるという、そういう先手の愛もあります。なんでそれが先手の愛かわかりますか？忍耐とか待つ愛のように見えるかもしれませんが、実は先手を打って相手を愛そう。この人を知ろう。この人のニーズは何だろうか。と人を愛する先手の愛なんです。先週のプリンストンでのメッセージで、実は弟子の耳っていうのをテーマにお話ししました。イザヤ書の50章を今度開いてください。弟子の耳っていう言葉があります。弟子の舌っていうのもあるんですがね。そこではイエス様の姿が出てくるんですが、イエス様は弟子の耳を持って神の御声を聞いたと書いてある。私たちも今日、弟子って師匠のことをどんなふうに聞くと思いますか？師匠の言葉は一言も漏らさず聞こうとするのが良い弟子ですね。ということは、今日私たちが人間関係でしばしばよくやってしまう、そのなんか他のことをしながら片手間に人の話を聞くなんてことあっちゃいけないんですと言いながら、私が妻にやってるのはそういうことなんですがね。バラしちゃいますけどね。妻にだけはね、ボロが出ちゃう。やっぱり、ね、彼女は私がどんなにか彼女の方に体を向けて目を見て話を聞いてほしいだろうと思ってると思うんですが、私はこっちの方でコンピューターやりながら、分かったとかってですね、分かってないくせに、とりあえず分かったって言ってたりとか、で、自分の休憩時間になると、テレビつけて大好きなバスケットを見ながら、今ちょっといいところだから、シュート入ったじゃんかっていう感じで、妻の話を聞いている。それはリストじゃなくてヒアリングですね。聞こえるよって。そんなことを聞き方してたら、そもそも神様の声が分かるはずがないんです、私。聖書を開くとき、皆さん、なんとなくこう、いいことを言ってくれないかなと思ってね、私が励ましになる言葉が欲しいなと思って、聖書をペラペラめくる。それはヒアリングの聞き方ですね。 ほとんどのことは聞こえないんだけど、聞きたいことが聞こえ入ってきたら、あ、何何って言って、そういうセレクティブイヤーっていうらしいですけどね、選び取るんです、自分が聞きたい時だけ。そういう時だけ一生懸命リスンするんですが、ダメですね。神様は常に常に、もう24時間、私が寝てる時でさえ、ずっと恵みを流し続けていてくださって、語ってらっしゃる方だから、神様をイエス様を私の師匠として崇めるならば、聞き漏らしちゃいけないはず。リスン、弟子の耳で。そしてその耳を持って、私の周りにいる人々の言葉に耳を傾ける。それは先手の愛です。イニシアティブを取って、イエス様が私のところに来てくださって、私のニーズを知り、私に仕えてくださったように、私たちも先手を取って人々に仕えていく。四つ目のこと、イエス様のコミットメントの愛の四つ目、それは、これちょっと面白い言葉なんですけれども、知ってしまっても愛したっていうことです。何を知ってしまったか。それは人の中身を知ってしまっても、イエス様を愛し続けた。イエス様はいよいよこれから十字架にかかって、そして三日目によみがえり、地上を去ろうとしています。それまでの約3年半の間、この愛する弟子たちとずっと寝食を共にして生活をしてこられました。3年半ずっと一緒にいたらいろんなことがわかりますね、当然。弟子たちもお互いにいろんなことを知って、もしかしたら気が合わないやつだなと思う人もいたかもしれない。でももっとすごいことは、イエス様は3年半どころじゃない。その前から弟子たちを知っていた。ですね。来週はプリンストンでは、イエス様はどうやって弟子を一人一人選んだかっていうところを見ようと思ってるんですが、イエス様はね、一晩中寝ないで、山の上で祈りながら弟子を選んだって書いてあるんですよ。でもなんとその選んだ弟子たちは、こんな人たちだったわけですね。皆さんもしイエス様だったら、っていうのはおこがましいから、あるグループのリーダーだったんですよ。会社の上司だったら。自分の部下として世界に使わしたい人、どんな人を選びますか。そりゃもう、教育の面でも最高の人ね。技術においても経験においても、人間関係においてもね、いろんな意味でやっぱりトップの人を選びたくなるじゃないですか。イエス様を選んだのは、いろんな面で下の方の人たちだ。しょっちゅう失敗をするようなペテロをリーダーに置いた。そこまで彼らを知り尽くしていても愛し続けた。人と一緒にいればいるほど、教会も同じです。家族も同じです。友達関係も同じです。お互いのことを知っていきます。人と一緒に生きるっていうことは、素晴らしいことです。でもそこにはいろいろな傷、悲しみ、苦しみが必ず伴いますね。相手のことを、あんな人だったんだ、知らなかったっていうびっくりさせられるようなことを知っても、でもそれでお互い実はもっと近づける関係もあります。でも同時に、あるいはきっとそれ以上でしょう、この世では。別れていく関係もあります。もし皆さんの過去のすべてが、また心の中と頭の中で考えていることすべてが、このスクリーンに映し出されるとしたら、この中で平気な人いますか？ぜひ見てください。私は素晴らしい、清い生き方を生きてますから。私の心を見てください。誇れる人いますか？私はこれまでこちらの教会のユースグループのキャンプに2回ほど行かせていただき、そして先日のファミリーキャンプで中高生と一緒に生活というか時間を過ごす中で、私が若い人たちにメッセージをするとき、必ず彼らも聞いて耳にタコができているかもしれませんけど、私の汚い過去について触れます。でないと、イエス様がどんなに私のようなものを愛してくださったかが、彼らにインパクトはいかないからですね。だからもし知りたい方は後で中高生に聞いてみてください。別に隠してませんからね、興味あったら聞いてくださっていいんですけど。本当にイエス様はこんな私を全部知ってて、よく命捨ててくれたなと思いますよ。よく今でも付き合ってくれるなって。それだけじゃない。よく私のようなものを牧師として召し、神の御国の御言葉を人々に伝えるなんて、本当にこれはもうバカだ。神様なんでそんなことをと思います。これが愛です。イエス様の愛です。 正直に言います。妻の許可も得てますから。私たち今年で13年目になりますけども、結婚して13年前結婚式での日、私ももう本当に舞い上がってて、その日その神様の前で人の前でコミットメントをした、その言葉がどんな言葉だったかももう忘れました。牧師がどんな説教をしたかも全然あの日のことは覚えてない。ビデオを見るとですね、後で、ああ西郷先生40分も話したんだっていうのはバレず分かるわけですが40分間ですね、伝道説教をしてくださったんですけども、でもですね、本当に2人の男性と女性が出会ってコミットするわけですよね。その時においては真剣ですよ、2人は。どんなことがあっても僕は君を愛していくんだ、私もよ、コミットメント言いますが、本当のコミットメント、本当の愛が探られるのは結婚が始まってから、時間が経てば経つほどじゃないですか。先輩の皆さんどうですか？アメンでしょうか？たった13年でも私たち本当にいろいろありました。で、妻もそのことを認めました。私が結婚前にこんな人だろうなって思ったのとは違ったって言われました。私も私なりに言い分がありました。でも本当に今感謝していることは、イエス様が私のような人間にコミットしてくださって、私を知り尽くしてもまだ愛してくださってるならば、私たちは愛することはできるんだ。この人のこんなとこがいいから愛せるとか、あ、この兄弟姉妹とか、この牧師先生のここがいいから私はこの教会いいんだ、そんなことでもしやっていこうと思ったらいつか破綻してしまいます。結婚生活を通して、傷を通して学んだ最高のレッスンは、それは私が結婚前に持っていた自分の人生に対する夢、私がもし家庭が与えられたらこんな家庭にしたいというふうに持っていたビジョン、それを妻は違うものを持っていたから、私がそれを捨てなくてはならなかったという、それは私にとって最高のレッスンでした。なぜそんな大事なものを捨てられるんですか？愛するからです。イエス様、私たちは愛するために何をお捨てになったんでしょうか？天において神ですよ、イエス様。天の栄光をお捨てになられた。そして限界のある、傷つけられたら血の出る肉体を私のために持ってくださった。罪を犯したことがないのに、最悪の極悪犯罪人として十字架につけられた。イエス様は神として持ってられたすべてのその栄光と権威と力と神様の神としてのあり方を、そして自由を私のために、私のためにお捨てになられた。それはコミットメントです。私たちはこの教会、それぞれの教会の中でどのぐらい私以外の兄弟姉妹のために自分の大事なものを捨ててもいい、愛してるからという思いがあるんでしょうか。イエス様はそれをしてきてくださっている。5つ目のこと、今まで4つ話しました。イエス様は私たちを変わらず愛してくださいました。とことん愛していてくださいます。待たずにいつも先手で愛していてくださいます。そして私のことを全部知っていてもそれでやめない、もっと愛してくださる。そしてこれらをまとめる5つ目のポイントは、それでも愛するお方なんです。それでもです。 He loves us in spite of something ですね。何々にもかかわらずですよ。私たちは誰かを愛するときに、そしてその愛に、愛の代価が高ければ高いほど、ある程度ちょっとでもいいから見返りを期待しないでしょうか。人間世界の中で最も尊い愛は親の子供への愛だと言われています。でもその愛、親の愛でさえしばしば条件付きで、親の果たせなかった夢をなんと多くの時子供に押し付けてしまっていることでしょうか。お前がどんな点取ってきてもパパはお前を愛してるからなって口では言えるんですけれども、パパ20点だったと見せたら渋い顔してうんって、その顔を見るたびに子供は何を体験してるかお分かりですか。愛してるって言ったじゃない。親の言い分だってありますよね。それは愛してるよ、だけどねって言いたいんですよ。イエス様は私たちが神様に何にも返すものを持ってない者たち、神様の栄光のために作られ、神の栄光のために救ってくださったのに、自分を見ればとてつもなく愚かで貧しく汚らわしい、それでも 愛してくださってる。もう決めたから、コミットしたから、愛するんだって。と、申命記の7章7節8節で言ってらっしゃるんです。こういう言葉があります。主があなた方を恋したって。この言葉いいですね。恋したって、ね。若い男女が本当に恋しちゃってる。そのようなドキドキするような思いを持って神様は私たちを愛していてくださるんです。そのようにあなた方を選ばれたのはと言って、なぜかっていう理由につながるんですが、神様はこう言ってるんです。それは主があなた方を愛されたからだと。おかしくないですか？ちょっとメイクセンスしない文章ですね。だけどこれが神の愛なんです。人間の愛は必ずそこに納得のいく理屈の通る理由があって初めて人を愛するっていうことでしょう。あの人があんな素敵な人だったから、ね、この人は本当にかっこいい人だったから、私はあの人に決めました。あの人のこの、あの料理のその素晴らしさに惚れた。皆さんいろんな理由で人のこと好きになり、惹かれ合って愛して結婚するかもしれませんが、神様は愛するから愛するんだよって。それを教会では恵みとも言いますね。グレイス。恵みとは、神様に何にもお返しができないもの。またそんなにいいものを受けるに値しないものに全てを与え尽くすこと。これは恵みです。神様はそれをしてくださいました。イエス・キリストという方を通して、それをしてくださったし、今までずっとしてくださってるし、今、この瞬間、このモーメントです。At this very moment です。その恵みをもって私、愛していてくださいます。こうやってイエス様のコミットメントの愛を見てきましたけれども、ここで2つの問題がこの世界に、また私の教会にあるので、なかなか愛することは難しいということを見てみたいと思います。私たちがイエス様のように互いに愛し合おう、愛し合いなさいというこの戒めに従いたいという思いがあると思います。でもそれを阻もうとする2つの問題。その1つ目は、それは、この世ではもう今日初めの方にお話ししましたけれども、愛し合うことって当たり前のメッセージになってしまっているということですね。で、その、いわゆるヒューマニズム、人間らしい人間同士の愛、人間の愛というものに、実は私たちクリスチャンの教会の中にあるべき神の愛が引き下げられている。私たちもこの世が言ってる愛だ愛だって言ってるところに合わせてしまっている、歴史を通して。なので、本当の愛が流れてないのに、なんかそれで、ああ、いいんじゃないこれぐらいで。思ってしまってないかっていうチャレンジをしたいんです。ペテロがここで何をしたかです。イエス様、あなたのためなら私は命も捨てます。彼はこれが愛だと思っていた。自分は愛してきたし、愛してると、これからも愛していけると思っていたんです。でもイエス様の与えてきた愛、イエス様今求めている愛は全然違うんだということを彼は知らなかった。私たちの魂の真ん中は空いてるでしょうか、しっかりと。私の家のそばに湖があって、その湖の岸辺にボートハウスがあるんですね。いつもそこを通って教会に行くんですけども、ある人の横を通ったらボートハウスに誰かが落書きしていたんです、スプレーで。ああ、またこんなところに書いてと思いましたが、ちょっと素敵な落書きだった。何かと言いますと英語だったんですけども、What the world needs is love って書いてあったんですね。素敵な落書きだと思いませんか？今世界が求めているのは愛だってですね。で、またその下にですね、ピースマークがなんかあの鳥の足のマークが書いてあってですね、Love Now とかですね、Peace とか書いてあってですね、ああ、なるほどね、こういうタイプのその、Love とか Peace とかっていう人たちが書いたんだなと思ったんですが、その通りですよね、私もそれに対しては全く異論はないんです。賛成なんです。でも、この世が知らないのは、愛を求めてるけども、どんな愛なんだってこと。どんな愛で愛し合えば人間は満たされるのか知らないってことです。ないんですもん、この世界には。だからずっと愛し合いましょう、愛し合いましょう、戦争やめましょう、戦争やめましょうって言っても変わらないじゃないですか。満たされないじゃないですか、私たちは。ヒューマニズムの愛では。どうかイエス・キリストが愛された愛は私たちしか知らないんだというところに誇りを持ってください。決してこれは傲慢なことでも何でもないんです。いえ、むしろそれを知れば知るほど、誇りというよりも、逆に砕かれて、私はぺちゃんこになるまで、はぁ、
こんなものにこんな愛がオーバーウェルミングに溢れるほどに注がれていたんだな。でもこの世はこの愛がないんだなって思いを持って出ていかなくてはならない。愛し合うことは当たり前で終わってるこの世界に出ていって、愛し合うことは当たり前だ、それはイエスの愛が必要なんだよって、私は出ていかなくちゃいけない。二つ目の問題は何でしょうか。それはこの問題の方が大きいんですが、実は実際問題、人間は愛し合うことが難しいってことです。簡単なこと言っちゃいましたけども、今日皆さんの心の中にイエス様はこんな風に愛してくださってるんだなっていうことを聞けば聞くほど、本当に感謝に耐えない熱いものを込み上げてるんじゃないでしょうか。そして愛し合いたい、そうだ愛し合うべきなんだと、そこまでは行くんですが、実際問題、どこから始めますか。愛し合えるんでしょうか、そのように私に、皆さんに。あるカウンセラーが言っています。人間はそもそも愛されたい症候群だって。みんな愛されたい症候群のそのシンプトムっていうか、目に見える症状は、まず愛されてないってことにすごく敏感だって。みんな自分が中心ですから、ね、自分のニーズが教会だとか家族の中とか友人関係で満たされてなかったら、みんなピリピリしてくる、疲れてくる、嫌になってくる。逆に実は愛されてるのに鈍感で気づいてないんだって。どこまで人間って自己中心なんでしょうね。欲しいものいくらでももらって、それでも満足しない、まだ私愛されてないよ、何言ってんのっつって、そんな私たちが、一体あなた方は愛し合いなさいって。だって第一この弟子たちでさえこの夜何を議論していたんでしょう。誰が一番偉いかな。愛し合うことなんか考えてない。誰も互いの足を洗おうともしなかった。イエス様の足でさえ洗わなかった人たちに、イエス様はおっしゃったんです。大胆に愛し合いなさいって。どうすればいいんでしょうか。どこから始めればいいんでしょうか。希望はあるんでしょうか。あります、もちろん。それは今日ずっと話してきたイエス・キリストの愛に立ち返る、それだけです。それしか答えはありません。私たち大人は愛とか愛し合うとか許しとか、そういったキリスト教のタームですね、言葉を聞くと頭でまず考えてしまいます。そして言葉に定義しようとしてしまいます。でも子供たちの素晴らしいところは、彼らは頭で納得することもできないし、言葉で定義することもできないけど、思いっきり体験するってところですね。だから私、子供を見ててすごい自分も励まされるし、燃やされるし、一緒にいて子供たちから力をもらいたいんです。ファミリーキャンプでの出来事をシェアさせてください。ファミリーキャンプで子供集会に関わらせていただきましたけども、ある集会が終わった時のことです。その集会では、今日も来てらっしゃるコネチカットの日比野さん、奥様がメッセージをされたんですね、その集会で。そのメッセージはイエス様がパンとブドウ、あ、ごめんなさい、パンと、お魚、パンとお魚をどんどん増やして、たくさんの人に食べさせてくれたっていう、その御言葉でした。その中で日々の姉妹は、どんどんどんどん、どんどんどんどんイエス様は、パンをと魚を増やしましたねって話したんですね。するとですね、集会が終わった後、うちの教会の一人の姉妹が、3歳か4歳ぐらいの男の子と一緒に座ってお話をしたらしいんです。その子は、ニュージャージー、この教会の子供さんです。誰か言いませんけどもね、お話をしていた、面白い会話になったって言うんですね。その子が言うには、どんどんどんどんどんどんどんどんってずっと言い続けるからですね。このうちの姉妹が、そうね、どんどんね、お魚増えたねって言ったら、男の子はちょっと不機嫌そうになって、不機嫌そうな顔して、違うって言うんです。怒るんです、その子は。じゃあパンが増えたね、どんどん増えたねって言ったら、違うって。でその子がした行為っていうのは、なんとですね、手を出してですね、こうやったって言うんですね。どんどんどんどんどんどんどんどん。それはじっくりその子の話を聞くと、どうやらその子のお家でお父さんとお母さんが、イエス様がね、私のために十字架にかかってくれたっていうことをその子に教えていた。3歳か4歳の子ですよ。その子の中には、どんどんという音を聞くとイエス様のことを 思い出す。私たちはあまりにも賢くなりすぎてないでしょうか。愛し合いなさいと言われるときに、皆さんは本当正直なところどんなふうに反応してるんですか、心の中で。先生、言うのは簡単だけどね、難しいんだよって思っても大丈夫です。そうだと思います。私だってそうです。愛せない人はいます。いいえ、愛せない人はあなたかもしれない。人から愛されないのは。でも、あの人はこうでしょ、ああでしょ、自分とは性格が違うでしょ、ああ前にこんなことがあったから、ああ、あれ思い出すともう牧師許せない、ね、いろんなことがあるかもしれない。人間と一緒に生きていくんですから。皆さん、教会ほどね、共通点のない人と一緒になるところってないと思うんです。私、世界違いますかね。世界にある人間のその集団のほとんどは何かしら共通点ありますよね。スポーツクラブにしても、趣味のグループにしてもですね、学校にしても、年齢の違いだとか、興味、趣味、あるいはその生い立ちだとか性別だとか。教会に来たら、こんな人ね、教会来てなかったら会わなかったよ、会いたくなかったよって人とですね、会っちゃったりするんです。はっきり言うと、ね、ぶっちゃけた話です。ちょっと熱いので脱がせてください。だって私たち本当にイエス様、こんな汚い人間が生きている世界に来てくださったんですからね。そこで愛し合いなさいっておっしゃってる言葉は綺麗事じゃないっていうのは、もっと私は味わわなきゃいけないと思うんです。表面だけ繕って、顔ではニコニコしていて、心の中で絶対に誰か受け入れられない、受け入れてないっていうことないでしょうか。前、もう何年前でしょうか。私の下の娘が生まれた年でしたから、6年前です。6歳、先日6歳になったので、ちょうど6年前の秋、こちらの教会の修行会に私は招いていただいて、 ご奉仕をさせていただきました。その中でお話したんじゃないかなと思うんですが、私は牧師になって、2000年に牧師になりましたけども、牧師になってすぐに一人、どうしても愛せない兄弟と男性と出会ってしまいました。私の教会に毎週来ていた人でした。性格が合わない、教会の考え方について合わない、本当にどうしようか、毎週胃が痛くなる思いでした。どうしても、で、彼もそれを感じているわけですね。お互いに 目と目が合わせられない。で、本当に私も落ち込んでしまって、牧師がこんなことでいいのかと思いました。やめた方がいいんじゃないかって悩みました。でも行くとこまで行った時に、神様が本当にこんな私を砕いてくださったんですね。お前はそもそも今まで人を愛せる器だと思ってたのって言われたんですね。そう、どこかに私たち愛せる、自分はね、それなりにやってきたっていう思いがあるから、会わない人とある時急に出会うとびっくりしちゃうんです。リアクトしちゃうんです。私は告白しました。主よ、その通りです。私という器の中は空っぽだったんです。そもそも私の中には人を愛せる愛、自分と違う考えを持っている人を受け入れる、自分を傷つけた人を許せる愛はなかったんですね、と本当に泣きながら祈りました。でも主よ、正直に言います。私はあの人を愛せません。どうしたらいいんでしょうか。祈りの中で主は答えてくださいました。私が愛する、私に任せなさい。分かったような分からないような答えでしたけれども、そうか、主が私のようなものをまずこんなに愛してくださって、今私の中に御霊様として、そして御言葉がこうして今生きていてくださるなら、主が愛してくださる。主よ、どうか私があの人を愛そうとしないように私を抑えてください。私が頑張ってその人を愛そうとするならば抑えてください。でもどうか私があなたの器、あなたの管だけになれるように、私をもう一度空っぽに、私を空洞の管にしてください、祈らされるようになりました。それからある日曜日のことです。朝その方が入ってこられた時に、その方の目を、その方の目が、目と目が合いました。もう今でも忘れません。私は初めて彼のことは、うわー、この人は私、僕は愛してるなーっていう思いがふわーっとどこからか湧いてきたんです。もう涙が止まらなくて、自分で何かを変えたわけじゃないんですよ。考え方を変えたわけでもなく、何かを捨てる決心をしたわけでもない。ただ 自分が空っぽであることを認めました。自分は人を愛せないことを告白しました。そしてイエス様が私のようなものを愛してくださったように、兄弟を、私を通り越えて愛してくださいとお願いしただけでした。びっくりしました。その人のことが本当に僕にとって大事なんだ、大事な存在だ、この教会になくてはいけない存在だと初めて感じました。奇跡のような出来事ですけれども、でもそれは事実ですし、私があなた方を愛したように、そのようにあなた方も愛し合いなさいという、その順番で言われているのは、そこに秘訣がある。どうか私たち自分たちで頑張って愛し合う、あるいは愛のような愛でないものを教会の中に流すことをやめようではありませんか。そしてイエス様の愛に立ち返ろうではありませんか。イエス様はまずあなたをどこまで愛してくださっているんでしょうか。あなたのような、ごめんなさい皆さんのことを言ってるようですけども、私のようなものをどこまでコミットメントをして、今日この瞬間も、そしてこれからも私たちは失敗をするでしょう。神様を悲しませるようなことをまたするでしょう。それでもイエス様は離れません。コミットしてくださったんですから、愛するんですから、イエス様はそれでも私たちを変わらず、とことん待たずに、知ってしまっても愛し続けてくださいます。それでも愛し続けてくださるお方です。ナイキの宣伝文句をお借りしますが、 Just do it という言葉ですね。愛はやっぱり実行しないと愛じゃないですね。今日から明日とか来週、また今週1週間整えてもらいますじゃなくて、もし今日神様のこの愛に、御言葉に応答したいという方がおられたら、今日何かを変えてみてください。大きなことじゃなくていいかもしれません。でも毎週会ってるあの人この人を見るときに、心の中でその方々を祝福してあげてください。どうかこの方の人生が本当に満たされるようにって祈りながら交わってみてはどうでしょうか。もし心の中にわだかまりを持っている方がおられたら、許せるようになるまで待つんじゃなくて、許しますと決心してみてはどうでしょうか。人を許す愛を与えてくださるのはイエス様です。でも私の決心を主は待ってらっしゃる。 Just do it と言われても、また何か起こるでしょう。そしたらまたそこで悔い改めてやり直せばいいんです。この連続です。生きてるってそういうことじゃないですか。家庭でも職場でも、私は許される限りまだ地上人生を生きるんです。あと何年生かされるか分かりません、私も皆さんも。でも時間は短いんです。どれだけお互い愛して生きるか、どれだけ皆さんのこの交わりを教会を通して、この世の人々が、ああ彼らはキリストの弟子だ、あそこに主の愛が流れていると見ることができるか、これが本当の伝道、本当の世界の救いはそこから始まると信じてやみません。今ご一緒にお祈りをしたいと思います。もう一度、御言葉に戻りたいと思いますが、神様に心を向け祈りながら聞いてください。あなた方に新しい戒めを与えましょう。あなた方は互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、そのようにあなた方も互いに愛し合いなさい。もしあなた方の互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることをすべての人が認めるのです。イエス様がコミットメントを持って、私のような人間を、皆さんのようなお一人お一人を愛すると決めたときに、そこにはすべてを捨てる、ご自分の栄光も権威も自由もすべてを捨てる覚悟を持ってらっしゃいました。今日もし皆さんの深いところに主の御言葉が触れてくださっているならば、 もし今日神様があなたの心に主の愛を新しい形で見せてくださっているのならば、あなたも神様に対して大事なものを捨てる決心と覚悟が必要です。それなくして応答ということはありえません。もっと私がいいクリスチャンになったらこうします、私があの人のように成長したら捧げます、そんなことを言っていたらずっと捧げない人になるでしょう。皆さんにとって大事にしてきているものは何でしょうか。人それぞれ違うかもしれません。私はプライドが高い人間です。謙遜そうに振る舞うことはできますが、いろんなことで自分は傷つき、プライドは傷ついて、顔が引きつったり、妻に愛を注げなくなることがあります。私は神様に自分のプライドを取っていただきたいと祈ります。私は自分の教会に対して自分の夢があります。でもそれが違うんなら、神様に取っていただかなくてはならない。本当に感じることですが、皆さんの夢がなることが、皆さんの人生と家庭と教会にとって最善なのではないんですよ。本当は皆さんが夢も自分の自我も自分に対する権利や自由も一旦捨てて、そしてみんながキリストの弟子たちが、神の子供たちが全部をまず下に置いて捨てて、空っぽの器が集まった時に初めて神のビジョンが、神様がこの教会をどうしたいかが見えてくるんです。そこに従って歩む時だけ教会は本当に愛の教会になるんです。私はそれを信じます。私が使わされている教会で、またこのニュージャージー日本語教会で、世界中の教会で神様のビジョンだけがなることを願います。そうでなければ、この世界はあまりにも哀れで惨めで、ただただ滅んでいくしかありません。この世の人たちが見るのですとおっしゃったそのイエス様の目の中には、本当に愚かでどうしようもない弟子たちしか映ってなかったんです。あの夜、こんな者たちに主の教会を任せる、ここにいる私たちに主の教会を主は託してくださった、どうか愛の満ちあふれる教会を目指しましょう。ここからです。今日からです。そしてあなたからです。あの人が変わればと言っているうちはダメです。あなたが変わらなくちゃいけないんです。私が、牧師が変わって、一人一人が、主の愛にもう一度砕かれなくてはならない。どうぞ祈ってください。主に応答してください。神様、天地万物をその愛によってデザインし、完全に作られた神様、すべてはあなたのものです。永遠から永遠まですべてはあなたのもの、すべてはあなたの栄光を表すためにそこに存在するものです。しかし私たちはあなたから離れてしまいました。離れてあなたの栄光を失い、あなたを悲しませる存在になってしまいました。それでもあなたは私を追いかけてくださいました。御子イエス・キリストを、あなたにとって一番大事なものを、私たちを取り戻すために、その命を捨てるほどに捧げ、私たちを取り戻してくださったことを感謝します。あなたのものとされた今、もう一度私たちをあなたに捧げます。私を捧げます。私という人間のこの存在を、ビーングを、あなたのものとしてください。 私の人生をあなたのものにしてください。私の心を、私の頭で日々考えることをあなたのものにしてください。私たちの家庭を、私たちの友人たちを、仕事をあなたのものにしてください。お金を、物質を、私たちの夢をあなたに捧げます。教会をあなたに捧げます。もともとあなたのものであった教会をもう一度あなたにお捧げします。どうぞあなたの御座として満ち溢れてください。御霊様、お一人お一人を満たしてください。そして主の愛が流れるあなたの弟子たちの教会とさせてください。イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは神様に感謝を持って応答の賛美を捧げたいと思います。あ、ごめんなさい、主の祈り、はい、申し訳ありません、主の祈り、イエス様があなた方あなた方このように心を合わせて祈りなさいと教えてくださった主の祈りをお祈りしましょう。